ャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。7月のテーマ、夏の好きなこと苦手なこと。夏休み、海、お祭り、楽しいこと盛りだくさんな夏ですね。でも一方で暑さが苦手という方も、夏の好きなこと苦手なことを教えてくださいということで、7月はお届けしてきました。お便りをご紹介していきます。ラジオネームくるみさん、ももさんこんばんは。私は夏が大好きです。楽しいイベントがたくさんでテンションが上がります。でもその中でも私は夏のファッションが好きです。ノースリーブやキャミで出歩ける開放感、ワンピース一枚で涼しげな服装もいいですし、サンダルから見える足元も好き。朝や帽子やバッグとかのストロー素材など自然素材も夏らしくて好きです。予定によって水着を着たり浴衣を着たりというのも夏ならでは。こんな感じでやっぱり夏のファッションが大好きで毎年楽しんでいます。ももさんは夏ファッション好きですか？くるみさん、お便りありがとうございます。くるみさんは夏が大好きということで、その中でも夏のファッションが好きと書いてくださっていますね。共感します。私もすごくわかるなと思いながら今お便りを読んでいました。夏暑いの辛いけど、でも冬寒い方が私はもっと辛いので、暑いなと思いつつも、うん、夏の方がいいなと思います。と同じようにやっぱりファッションも暑い季節ならではの涼しげな格好がやっぱり好きで、なんかお洋服をたくさん重ねていくと、なんとなくこう重たいし、物理的にも重たいし、たくさん重ねてこう覆っていくから、なんか気分的にもこう明るく元気っていうのとなんか違う感じがするんですけど、例えばね冬とかだと。でもやっぱりその夏になると着ているものの重さも軽くなるから、もっとなんか遠くまで行けるような気がしたり、お出かけするのもね楽しくなったりとか、気分も明るくなるような感じが、また色もそうですよね、明るい色とかが多かったりすると思うので、夏のお洋服ってなんか元気になる気がしますね。そうだから心も明るくなるし、フットワークもいつもよりもちょっとだけ軽くなるなって気がします。ちょっと暑すぎるのもね大変ですけどね。そう、それぞれの季節によってその素材、さっき麻とかストロー素材ってあれですよね、麦わらとかそういった素材ですよね。夏ならではのその素材にこう小物とかお洋服が変わるのもすごく楽しくていいなって思うし、あとアクセサリーとかも結構私夏になると貝とか貝殻でできてるようなネックレスをつけたりとか、デザイン貝になってたり、なんか海をモチーフにしてるような人手の形のあのイヤリングみたいのつけたりとか、そういうなんか海につながるようなとか、水色とか淡い色のアクセサリーを選ぶことが増えて、なんかそんな風にそう季節によってアクセサリーのパーツを変えるっていうのもすごく楽しいなって思います。サングラスとかもねいいなって思って、今年の夏は結構使っていますね。なんかサングラスつけちゃうとなんかちょっとカッコつけてるみたいに恥ずかしくてできなかった年もあったんですけど、最近やっぱり楽で、すごい日差しがね強いので、サングラスあるだけですごい楽だなって。あとマスクもね、だんだんしなくてもいい時が増えてきた分、サングラスダブルだとできなかったんですけど今までね、でもマスクがなくなった分サングラスがつけやすくなったりとか、なんか夏ならではのそういう小物もファッションとしてはすごく大事で楽しいなって思っています。 いいですよね。サンダルになるとすごい元気が出ますよね。わかります。まあそれぞれの季節にね、良さがあるなと思いますけど、だからファッションって楽しいなって思います。くるみさん、またお便り送ってくださいね。皆さんもお便り送ってください。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料。0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストは本田劇場グループ総支配人の本田真一郎さんです。こんばんは。
こんばんは。
はじめまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本田真一郎さんが桃缶にいらしてくださるんだと私はすごくびっくりして、昨日はとても緊張していました。本田劇場といったらもう本当に小劇場のとっても有名な場所で、下北沢といえば本田劇場というイメージが私にもありまして、その方がいらしてくださるから、どうしよう、緊張してちゃんと喋れるかなと思って昨日あれしてたんですけど、なんかいろいろ検索させていただいたら、動画でお話しされているものとかも拝見して、あ、お優しそうな方でよかったと思ってちょっと安心しました。今日はいろいろなお話を聞かせてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本田さんをちょっとこうラジオの中で少し距離を縮めてお話ししたいなということもあって、はい、今日は下のお名前で真一郎さんとお呼びしてもいいでしょうか。
はい、大丈夫です。
じゃあ、ももさんでもももちゃんでも、はい、好きに呼んでくださると、はい、嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。本田真一郎さんは本田劇場グループの総支配人でいらっしゃって、はい、もう本当にたくさんの劇場を経営されていたりとか、はい、またレストランの経営もされていたり、大変お忙しいと思いますが、今回この時期にいらしていただいたのは、毎年この番組でいつもお知らせをさせていただいています、下北沢の盆踊りのイベントですね、
はい、
それが近づいてくるということで、今年は真一郎さんが実行委員長を務められると伺いました。
はい、
以前昨年かな、いらしていただいた時は金子健太郎さんが実行委員長としていろんなお話を聞かせていただいたんですけれども、はい、毎年毎年にぎわっていて、すごい大きなイベントですね。
そうですね、去年もかなりのお客様にいらっしゃっていただいたみたいなので、見ていた時もまあ、入場規制がかかるほどだったので、今年はもうそういったのがないように踊りを楽しんでいただこうかなって思って今いろいろ企画しております。
わあ、すごいですね。昨年もこのイベントには携わっていらっしゃったということですが、実行委員長ともなるとまたお仕事がぐんと増えて大変になるんですか。
そうですね。
やっぱりそうなんですか。
はい、
いや、真一郎さん本当にすでに普段こう抱えてらっしゃるお仕事がすごくいっぱいある中で、それと別にまたなんかいろんなこうやってイベントだとか、いろいろこう新しいことをやろうとお仕事されてると伺いますが、お休みはありますか。
お休みは、休んでると思った時が休みですかね。
どういうことですか、それは。
休んでる気になることですかね。
休んでる気になること、自分の中でこう考え方を変えて、
はい、
今は休んでる時間なんだって、うん、あでもこう忙しい方とかももうそのお仕事してる時間もそれもまたこう楽しみの一つというか、まあ、お仕事はお仕事ですけれども、うん、趣味も仕事ももうないぐらい一緒だったりするという方もいらっしゃいますが、進次郎さんはいかがですか？
まあ、そうですね、まあ、楽しんでやれればいいかなと思ってます
あの本田進一郎さんはお父様がこの本田劇場を作られた方で、でご長男でいらっしゃるんですよね、
はい、
この総支配人になられてからはどのくらいお時間が経つんですか？
何年だろう、 7,8 年くらいですかね。
そんなになられるんですね、はい、お父様はその劇場を作られた方となるとやっぱり子供の時から演劇とかがすごく身近にあるようなそういう子供時代だったのかなと想像しますが、うん、やっぱり劇場に遊びに行ったりとかお父さんの仕事場で近くにいたりとかそういう時間も多かったんですか？
そうですね、父に連れてかれて、うん、よく公演は見に行ってましたね、でいろんな劇場も見て回りましたし、まあ、当時地方にも札幌とかにもあったので、まあ、そこに遊びに行ったりとかもしてましたね、は
い、そんな姿を見ていて、うん、あ僕もこういう仕事を大きくなったらするのかな、したいなとかって思われたことありますか？
特に深く考えたことはない
ですそうなんですね、はい、先ほどねお打ち合わせの時にちょっとお話しさせていただいて、このお家の家柄から考えたらもう子供の時からも僕は大きくなったら舞台に立つんだ演技をするんだみたいな形でこう育っていかれたのかなと思ったら実はそういうわけでもなくてというお話も伺いまして。
そうですね、ほとんど興味はなかったので、
ま
あまあ、ただ劇場に行くとかはまあ嫌いではなかったので、まあ、劇場というのが身近にはまあ家でやってるものなのであったかなっていうのは思いますけど、
もう第二のお家じゃないけれども、うん、そこに行って劇を見るとかではなくもう常に行く場所みたいな、
まあそう
ね、遊び場の延長だったりするんでしょうか、まあ、
特殊な場所ではなかったですね僕の中では、
役者さんたちを見て舞台に立ってみたいな演技をしたいなという思いは、
はないです人前に出るのが嫌いなので。
そうなんですね、はい、その環境あったらもうねそのままもう舞台役者さんにと思うけれどもそういうわけではなく、お父様から言われたことありましたか？ちょっと演技を学んでみたらとか舞台に立ってみないみたいなお話。
そんなのが少しだけあって少しだけやりましたけど、まあ、やめました、はい、
僕の好きなものではないってそうですね、そうなんですね、うん、でもそんな少年が今劇場グループのその総支配人としてもう演劇にどっぷり使ってるお仕事をされていますが、なんかだんだんとこう心境の変化とかきっかけになったこととかおありになるんですか？
まあ、やっぱり演劇ってみんなで作るものなので、やっぱりその各団体いろんなやり方もありますし、
はい、
まあ、昔からのやり方からまあ今のやり方までいろんなことで作品を作っているので、まあ、そうやって実際できた作品を見るのはまあ単純に楽しいなと思ってますね、それは昔から変わらずなので、はい、
みんなで一つの作品を作り上げるわけですもんね、それはステージ上だけじゃなくて本当に多くのスタッフの皆さんが支えて、で一つの作品ができてそれをこう喜んでくださるお客様とかのこう帰り道になんかこう楽しそうに感想を言って歩いていらっしゃるお客様とかを見るとやっぱり嬉しいですか？
そうですね、まあ、劇場終わった後に 劇場の前にお客様がいろんな方とお話しされたりとかして、まあ、そのにぎわいと、まあ、その後街の中で、まあ、いろんな、ね、お店とかで行っても、まあ、みんなお芝居の話とかしてたり、まあ、この街なんで、まあ、音楽の話されてる方とかもいて、まあ、こうい、うん、やっぱみんなが楽しそうにしてるのがいいなとは思いますね。
やっぱりこうお店でそういう話が聞こえてきたりすると心の中でおしゃってなる時もありますか？頑張ってよかったなってそうなんですね、表に立たれる方ではないので進次郎さんのお顔を知らないというお客様もきっといらっしゃいますよね、
うん、はい、
そうですよね。じゃあもしかしたらお酒飲んで演劇の話をしている時お隣に座ってるのが進次郎さんだったりすることもあるかもしれないですけど、そうなんですね、やっぱり下北沢演劇 の街、音楽の街って私も聞いたことがありますが、一つ一つのこう飲み屋さんとかお店に行くとそういう話をされてる方とか、実際にその役者さんみたいに演技に携わってらっしゃる方多いですか？
うん、そうですね、多いと思いますね。僕もたまにしか行かないですけど、まあ行くと、まあ、いらっしゃったりしますんで、
一緒に飲もう飲もうみたいになることありますか？
まあないですね。
でもね、きっと誘われて、そう、こんな劇場の方ですかって なりますもんね。でも、じゃあ僕はいいですみたいな感じで帰られちゃいますか？
それか目立たないようにしてる。
すごい楽しいですね。ものすごい方なのに本当になんかこう謙虚でいらっしゃるね、一郎さん。そうなんですね。なんかこう演劇論とか皆さんも話していると本当に話が止まらないぐらいお酒を飲みながら長時間にわたって盛り上がってというイメージが私の中にはありますけれども、そういう方もいらっしゃるけど、新一郎さんはそういう輪に入ってという感じではないですか？
どちらかというとそういうタイプでは
そうなんですね。すいません、ラジオお呼びしてしまっていっぱい喋らせてって、ね、なっちゃいますけれども、そうなんですね。じゃあずっと演劇を愛して愛して今に至るというんではなく、本当にいろいろね、幅広くまたお好きなことがあったりとかしながらも、やっぱりお父様と同じ道に今こうしてお仕事をされていて、お客様たちの喜ぶお顔とかを見ながらお仕事を続けてらっしゃるんですね。小劇場の魅力とかで伺うと、なんか
小劇場の魅力ですか、やっぱり近い、舞台との距離がどこも近いとは思うので、近さも楽しいですし、やっぱりいろいろ実験もできると思うので、
はい、
そういった場としてはすごい楽しいかなと思いますね。
そう、今度こういうことしてみようかなとかってアイディアを考えられたりとか、そういうことも多いですか？
僕はあんまり作る側じゃないかもしれないですけど
そうです、劇場の方ですからね、皆さんがやりやすいようにむしろその環境を整える側ですね。
なんで新しい劇場作る時とかは、どうやって、作ろうかなとかいろいろ考えますけど、
下北沢に今8つ劇場があるんですか？ はい、それぞれのやはり劇場によってこう特色があったりとかカラーが違ったりとかっていうのはあるんですか？
そうですね、うち劇場として建てる建物の中でやってるわけではないので、みんな例えば前は飲食店だったとか、そういった建物を改装して劇場にしてたりするんで。
そうなんですか。
みんな個性はかなりあるんじゃないかなと。
そうなんですね、はい、それぞれに合った場所を、じゃあ皆さんそれで劇団の方が、
だから合う作品に合う劇場を選んでもらいたいなっていうのもありますし、
なるほど、そうなんですね。先ほどちょっと話が出ましたけれども、盆踊りのお話も少しね伺いたいなと思うんですが、今年は8月24、25の2日間開催されるんですね。土曜日、はい、日曜日ですね。ちょっとお知らせを最初に私からさせていただきますと、はい、下北沢盆踊り2024、毎年開催されている大きなイベントですね。お時間ですが、会場はお昼の1時で、盆踊りは夕方の4時から8時。とっても長いですね、盆踊りタイムが。この夕方の時間に何度も何度も続くような感じですか？
はい。
ずっとですか？4時から8時までずっと。
基本的には入れ替わりとかありますけど、ほぼずっとです。
ほぼずっと音楽が流れていて、皆さん踊られて、すごい盛り上がりですね。お写真で見たことがありますが、もう本当にいっぱい、会場いっぱいに人がいらして、みんなで踊ってらっしゃるのがすごく楽しそうなお写真でした。そうなんです、私いつもここスケジュールが合わなくて行きたいってずっと思っているんですが、まだ実際の生のボンドが見られたことがなくって行きたいなと思ってるんです。下北沢駅の東口広場、今年はなんか規模が大きくなったと伺いました。以前ね、東通り商店街で開催される、東通り商店街がやってらっしゃるイベントというイメージだったんですが、今年は、
今年は 三商店街が合同で主催をやっておりまして、東通り商店街、下北沢南口商店街振興組合、下北商店街振興組合、この3つですね。
3つが、わあ、じゃあより一層多くの方がいらっしゃるでしょうね。盛り上がるだろうなと思います。そうですか。そして毎年恒例となっているような、もちろん先ほどお聞きいただきましたが、馬並マラカス団の下北音頭ももちろん生演奏でライブされながら、それに合わせて皆さん踊られてという感じでしょうかね、はい、おもちゃの交換は今年は
行います。
行いますか。ね、これもまたすごく楽しいイベントで、お子さんたちはね、うん、ちょっとこうお店屋さんの買い物したりするようなね、楽しみながらできるのすごくいいことだなって思います。今年もあるんですね。わー、楽しみですね。8月24、252日間開催されます下北沢東口広場に皆さんぜひお越しください。新一郎さんは盆踊りは踊られるんですか。
いや、僕踊りとか全然できない
んで。あ、嫌ですか、はい、ちょっと恥ずかしくなっちゃいますか。でもせっかくだから一緒に踊ろう踊ろうって引っ張られたりとかしませんか。
まあ、頑張ります。
頑張りますで、初めて行った方も、例えば下北音頭踊りたいってなったら、こう教えてくれるお時間とかもあるんでしょうかね。
はい、この始まる前の時間で、はい、ちょっとそういう練習タイムみたいなのはありますね。
あ、はい、じゃあまだ知らないよって方も少し早めに行くと、うん、そこで練習して皆さんと一緒に本番踊ることができるんですね、はい、またね、当日は盆踊りが始まる前のお時間帯にいろんな方のライブとか、それからサンバなども楽しめるんですよね、
はい、なんで盆踊り前に来ていただいても楽しんでいただけると思いますので、
あ、いいですね。いや、夏だなって思いますねこういったものを見るとね、皆さんぜひお出かけください。あ、楽しみですね。本当ね、この番組はこの盆踊りの話題も毎年出ていますし、下北沢にゆかりのある方がすごく多くゲストにいらしてくださっていまして、それぞれの皆さんの下北沢の印象とか思い出とか語っていただいたりすることも多いんですが、新一郎さんも下北沢育ちみたいな感じですよね。もうずっと下北沢に子供の頃から ね、いらっしゃるかと思いますけれども、好きですか下北沢。
好き、まあ、好きか嫌いかって言われたら好きですかね
そうですよね、そうしか言えないいやいや、でもね、きっと私たちが見ている下北沢と、その中にずっと子どもの頃からいらっしゃる、その新一郎さんが見る下北沢って、もしかしたら違うところもあるのかもしれないなぁなんて思って、こうどんどん活気あって、こう動きのある街じゃないですか。お店もどんどん変わっていったり、街自体もまた最近ね、その駅のあたりも随分大きく変わったりとかっていうこともあるかと思うんですが、どんな街ですか。
まあ、そうですね、昔からいてもなんかいろんなものはすぐ変わったり広がったりもしていってると思うので、まあ、常に進化している街、なのかなと思いますけどね。
そうですよね、お詳しいですか下北沢。
いや、全然詳しくないです
意外なお答えで、絶対もう何でも聞いて全部わかってるよって お返事が来るかと思ったら、そうでもないって打ち合わせでおっしゃってて、は
い、毎日すごい狭い範囲の下北沢の移動だけで過ごしているので。
そうなんですか、はい、下北沢だってもう駅の周りにたくさん広げていて、にぎわっていて、買ういろんな、なんだろう、雑貨とかお洋服とかのお店もあれば、美味しいもののお店もあって、劇場もライブハウスも本当にたくさんあるじゃないですか、はい、でもあまり詳しいとは言わないですかご自身で。
そうですね、見て、まあ、街歩くんですけど、あんまり変化にも気づいてないので、
はい、忙しすぎるんじゃないですかもうそキョロキョロしてる。そうそう、さっきね、プロデューサーの畑中さんが、そうなんです、新一郎さんにお会いするときはいつも小走りだよとおっしゃっていてこうね、ゆっくりゆっくりこうキョロキョロしながら歩いてる姿は見たことがないって、いつもこう次の劇場から次の劇場へもわーっと走って移動されてるって、本当本当ですか。
あ、そうですね、ただ慌ただしいだけなので、はい、
うわ、やっぱあちこちからこう呼び出されちゃったりとか。
まあ、そうですね、
そうなんですね、
はい、まあ、うろうろしてるだけです
もん。じゃあ逆にその常に下北沢でお仕事されているので、お休みとかってなるとあえて下北沢でお酒を飲もうとか思われなかったりしますか。
そうですね、 とか自然のある方に行っちゃいますね、
はい、自然のある方にね。自然お好きなんですか？
まあそうですね、うん、
何が森、うん、何がお好きですか？
森ですかね。
あ、どんなところが？
山奥とか。
山奥木々に癒されますか、
はい、人が来ないとことか。
あ、うん、常にみんなをまとめてるお仕事だとやっぱりお休みぐらいは一人でゆっくりこうしたいなって。
まあ、そうですね、家族と、まあ、ぼーっとしたりとかですかね、
はい、そうですよね、こう家族とゆっくり過ごす時間もなかなかね取れないですもんね。一日まるまるお休みってありますか今？
まあ、たまに、はい、
たまになんですね、はい、じゃあそういう時はご家族で森の方に行こうかって、まあ、
行く時間があれば、はい、
森で何をしたいですか？もし明日と明後日お休みですって言われて、好きに2日過ごしてきてくださいって言われたら何したいですか？
まあ夜、まあまあ、昼からやってるから、まあまあ、焚き火してたいですね。
お昼から焚き火ですか？
うん、朝からでもしますね。
ああ、焚き火？
はい。
なんで焚き火が好きなんですか？
火が好きだから。
火が好きなんですね。はい、パチパチしてるの
が。パチパチしてるのが、
うん。見ているのがお好きなんですね。うん、昔からですか？
昔からですね。
キャンプとか、というわけでもなく。
そうです。キャンプとかバーベキューとかを目的に行くわけではないですね。ただひたすら焚き火をしたいだけで。
何かこう火を見ながら考えてらっしゃったりとかするんですか？
逆に考えないかもしれない。
考えないね。でもそうかもしれないですね。普段頭いっぱいいっぱいだからこそね、何も考えずにただ火を眺めてるとかってね、癒されそうですもんね。じゃあもし2日お休みがあったら森の多いところに行って焚き火をしながら、なんか美味しいものとか火で焼いたりしますか？
あ、それはしますね。
何食べたいですか？ちょっと想像してみてください。日々忙しいから想像の中だけでもちょっと癒しようと思ったら、
うん、まあ、うん、貝焼いたりとか、
はい、
うん、魚焼いたり、まあ、肉焼いたり、まあ、一般的ですね。
へー、
うん、まあ、あと大きい塊肉を焼いてるのは好きですかね。
美味しそうですね。塊肉といえばお肉と言われて、私そうそう思い出したんですけども、新一郎さんジンギスカンのお店もやられてるんですよね、
はい、
これはまたどうしてジンギスカンなんですか？
うちの父が北海道の札幌出身で、
はい、
小さい頃からその家でやる焼肉はジンギスカンでしたね。
お家でジンギスカン、
はい、
あ、なんて豪華な。なかなか東京の家庭ではジンギスカンをお家でってないですもんね。
うん、それをみんなやらないって知ったのがもうだいぶ大きくなってからだったので。
そうですか、はい、北海道の方たちは皆さんお家で当たり前のようにこうジンギスカン召し上がったり
なんかやるみたいですよ。
するんですね。
うん、なんか家にあのドーム型のジンギスカンの鍋があるっていうのは聞いたことありますけど。
そうですか、
はい。
じゃあ新一郎さんのお家にもそれが子供の頃
ありましたね。
ありましたか、はい、すごい、いっぱいお野菜を乗せたりとか、うん、お肉焼いたりとか、あ、そこからじゃあジンギスカンのお店につながってくるわけですね。
そうですね。
なんていうお店なんですか？
ジンギスカン楽屋ですね。
楽屋っていうところもやっぱりちょっと劇場につながってます ね。
そうですね、はい、
これも楽屋って名付けられたのは新一郎さんですか？
そうですね。
なんかちょっとメッセージがありそうな感じがします。その舞台ではなく楽屋なんですね、
うん、なんかみんながちょっと落ち着いて、まあ、始まる前に、ね、みんなそこでいろいろ準備とかしたりするんで、まあ、まあ、そういった雰囲気もあればと思ったんですけど、正直なんでつけたかはよく覚えてないです。
いやでもまさにきっとそうだろうなって、みんながリラックスしてね、わきわいあいと楽しめたらいいなって思いなのかななんて想像しながら。楽屋はあの英語でアルファベットでと言いますか、
そうですね、はい、
ね、書くんですね。ジンギスカンいいですね。北海道行きたい。もう暑くなってくるともう北海道すごいいいですね。いいところですよね。
東京らしい、涼しいですよね。
涼しいですしね、またあの開けてる感じが東京にはない大自然ですもんね、うん、そうですか。いやいや、そんなお忙しい新一郎さんですが、その劇場のお仕事以外、まあ、以外とかつながっているお話ではありますけれども、いくつかお知らせがあると伺いましたので聞かせていただきたいんですが、まず一つ目に8月2日ですね、
はい、
下北演劇ワークショップ、 こちらはどういったものなんですか？
はい、今回でこれ2回目なんですが、まあ、はい、下川役さんと今一緒にその演劇ワークショップというのをやっておりまして、
はい、
まあ、どなたでも、まあ、演劇に興味ある方に気軽に体験していただきたいなって、でここから興味を持ってもし舞台に出たいとか、そういったことにもつなげていければなと思ってます。
はい、お子さんから参加できるんですよね。
はい、まあ、小学校の方から、まあ、上は特に、はい、
大人の方、何歳でも、
はい、何歳でも大丈夫です。
あ、いいですね。ワークショップなので先生に演技の指導をいただけてというようなものですよ ね。
そうですね。
未来の下北沢をこう背負っていくスターがここから生まれていくかもしれないですね。こちらは8月2日金曜日に開催されるんですかね。はい、次回など詳しいことは下北演劇ワークショップと検索すると詳しいことが載っていますでしょうかね。会場は大田区民センター地下2階多目的室です。皆さんぜひちょっと詳しく検索していただけたらと思います。お問い合わせは0354323333です。こちらの方にお問い合わせいただけたらと思います。そして次ですね、こちらは8月の9日10日11日これは何でしょうか？
はい、うちがもう数年前から台湾の劇場の方と仲良くしようというような感じで始まったことなんですけど、いろいろコロナとかでいろいろできなかったりもして、
はい、
まあ、今台湾の劇場を運営されている方と今初めて向こうの劇団の方がうちの劇場で公演を行うという企画ですね。でまた11月には下北沢で活動している劇団が、はい、この台湾の劇場で公演を行うというような、まあ、交流事業になってます。
いいですね、国際交流ですね。
はい、
場所はどちらになるんですか？
場所は小劇場 B1 という北沢タウンホールの地下にある劇場で行います。
はい、わかりました。詳しくはじゃあ本田劇場のホームページをご覧になっていただけると、はい、たくさん載っていますものね。8月9日10日11日のスケジュールで小劇場 B1 で、公演されるものです。チェックしてみてください。そしてもう一つお願いします。
はい、あとは来年の2月に行う公演の案内なんですが、
はい、
毎年下北沢演劇祭というのを2月に行っておりまして、
はい、
それの下北沢演劇創作プログラムの参加者募集というのを8月25締め切りで行っております。
はい、
で、まあ、こちらは世田谷区に在住在勤在学のいずれの方で演技をしてみたいなっていう方がに毎年出ていただいております。
参加して最後にこう、
はい、そうですね、
お客様の前で、
はい、2月に発表していただく形になります。
あ、先ほどのワークショップもそうですけど、なんかこうもっともっと新しい演技に興味はあるけどまだそんなに経験したことないという方にこう広げていきたいっていう新次郎さんの思いが、
はい、
それぞれのねイベントに詰まっているなと思います。皆さん8月25日が締め切りですので、ぜひこちらも本田劇場のホームページに詳細は載っていますでしょうか。
はい、
じゃあ今お話ししたものすべて載っているそうなのでぜひチェックしてみてください。いいですね、演技劇ってね年齢関係なく本当にねおじいちゃんおばあちゃんでもやりたいという思いがあれば、はい、いくつからでもね。
そうですね、去年は一番最高齢で85歳
ああ、
でしかも毎年うちの父も出てるので。
そうなんですか。
まあ、父は去年89だったんで、まあ、来年は90ですかね。
わあ、素敵ですね。
出演予定です。はい、
あ、じゃあ皆さん幅広い方にぜひ参加していただけたらと思います。皆さんチェックしてください。あっという間にお別れの時間が新一郎さん近づいてきてしまいまして、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
8月24、25下北沢盆踊り2024、皆さんぜひお越しください。そして会場に新一郎さんもきっといらっしゃると思いますので、はい、もし見かけたらお声かけてもいいですか？
はい、大丈夫です。
私の実行委員長さんは本田新一郎さんですので、皆さんぜひ一緒に盆踊り踊ろうって引っ張ってみてもなんてね、ぜひ皆さん下北沢に遊びにいらしてください。やっぱり最後ももう一度この曲を聴いていただきたいなと思います。 今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは、本田劇場グループ総支配人の本田慎一郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ハッピーマジック、聴いてください。
少し元気がない君に、そうこの歌をプレゼントしよう。 Sing it a sing it a song、 誰でもきっと元気になる魔法だよ。 You see 日常忘れて、 Your heart 解き放ってたら、 Listen 楽しい music、身を任せて Everybody sing, everybody swing, enjoy! Oh, happy song! 世界のみんなが音の魔法にかかれば、いつでもが Endless! Oh, happy song! みんなで歌おうよ、愛と幸せの歌。 Oh, happy smileもし疲れてる時は、そう心も休めてあげよう。 Swing it a sing it a song、 誰でもきっと癒される魔法だよ。 You see 音楽はいつも Your friend、 君の友達。 Listen 目を閉じれば It's youEverybody sing, everybody swing, enjoy! Oh, happy song! 世界のみんなと言葉を込めて音でつながろうな。 And peace! Oh, happy song! みんなの幸せ世界中に響かそう。 Oh, happy smile! 君の笑えば同じ景色もどこか輝き出す。 Oh, happy smile!
藤谷桃でハッピーマジックでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに本田劇場グループ総支配人の本田真一郎さんにいらしていただきました。皆さんいかがでしたか。本田劇場グループ総支配人という肩書きを見た時に、私は大丈夫かな、ラジオでちゃんとお話できるかなとドキドキしたんですが、とっても笑顔の優しい方でいろんなお話を聞かせていただけて嬉しかったです。8月24、25、2日間開催されます下北沢盆踊り2024、皆さん楽しいイベントだそうなので、ぜひお出かけください。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかんhatanaka.com momocan@hatanaka.com こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私、藤谷桃に叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えて桃さん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。 ララサラマ。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。